第2の月の15日にエリムとシナイとの間にある神の荒野に入ったとあります。イスラエルがですね、民が430年に及ぶですねエジプトでの苦役を神様が指導したモーセを立てて使わして解放したわけです。でその解放した後の、第1の月の15日からですか、ちょうど1ヶ月ぐらいですね経った時のことです。数にして、60万人って書いてますね、聖書は。これは男性だけをカウントしますから、だいたい120万とか200万とか言いますね、女性子供入れたら。それぐらいの大人数ですね。持参してきた食料とかがもう尽きてきた頃であるでしょう。もうすでにですね、本当ならばとっくに先祖の地カナンの方についているはずでしたが、今まさに砂漠の真ん中にいるんだと。ご存じのように40年の荒野のさまよいですよね。でもうすでに、この海が割れるという奇跡を見ているわけです、ね。でもいくら奇跡を見たからといえばと言っても、明日何を食べたらいいのか不安で不安でという状況です。モーセにしてみればですね、この神の命令に従って100万人以上の大移動ですねを開始していたんですけども、食べるものがなくなってきた、ね、砂漠の真ん中でこう餓死してしまうんじゃないかと気が気ではなかったということもわかります。でその証拠に、ね、3節でこのように言いましたよね。民がこう言うんです。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのですと。皆さんこれですね、実は1節から9節にですね、つぶやきという言葉がですね8回出てきます。皆さんつぶやきってわかりますか。今言ったツイッターですよね、ツイートです。皆さんツイッター得意の人いますか、ねえ。各国の代表もツイッターした人もいますけどね、ツイッターつぶやく、これ不平とか不満という意味ですね。直訳すれば今ならこれはですね、イスラエルの民はツイッターのヘビーユーザーですね。エジプトで肉食うた、ね、鍋も囲んだ、ね、あんだけたくさん食べるものがあったというふうに言うんですよ。でも実はこれ真実ではありませんね。奴隷だったんです。でもやっぱりですね、人は面白いもので、古い生活がいかにひどかったかということも忘れてしまうんですよね。喉元すぎれば暑さを忘れる、またですね過去の苦しみさえも美化してしまう、変な性質があるわけですね。だから生きていけるというのもあるんですけどね。でもここではそれがちょっと否定的に働いてしまっているわけです。でこのことを使徒パウロはこう言っています。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。つまりね、いろんな縛りの義の奴隷の時は、ね、義についてはもうね、やりたい時はやるし、やらへん時はやらへんという自由に振る舞っていた。でその時は 今ではですね、救われた今では恥だと思っているようなものも平気でやっていたと。でもそれらは行き着くところは死ですよということを警告してますよね。だからまさにイスラエルの民は、ね、昔はもう本当に縛られて大変だと思っていたのにもかかわらず、もっと自分の思い通りにいかないようなことが起こると昔の方がよかったになっていく、まさに愚かな罪の私たちの性質ではないでしょうか。でそれに対して主の答えがありました。では今日の中心聖句になりますが、皆さんで読みましょうか。4節セワ3、はい。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。はい、皆さん想像していただきたいと思いますね。私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。皆さん、パンが天から降るんですよ。どうですか、嬉しいですか。毎日雨じゃなくてパンが降るんですよ。パンがどうですか。ああ嬉しいわ、もうパン買いに行かんでええわってね。もうパン大好きな人はもう最高ですよね。どうですか。ちょっとイメージしたらびっくりしますよね。パンが天から降るんですよ、ね、どれだけ降るか書いてませんけどね。でもその光景はちょっと一種驚愕しますよね。皆さん一気のまま追ってくるわけじゃないですよね。 これはあの有名な、ね、あのまあ、31節ちょっと見てください。16の31、イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであったって書いてますよね。でまた民数記のですね、あの11章の5節にはこう書いてますね、11章の8節ですね。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか薄でついて、これを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味は美味しいクリームの味のようであった。食べてみたいですね。皆さん食べたことある人いますか？マナ、あ、よかったですね。時々一人ぐらい連れてあげる人がいるんですけども、そうです、マナとはね、未だかつて見たことないですし、この世のものではない超自然的なものだと言われますね。で、このマナというこの名称自体もですね、ヘブル語でこれはのことをフーって言うんですけども、なんだろうっていうのがこのマーンっていうんですね。マーンって言ったんです。それがだんだんマーンがマーンがマナになったってね、嘘のような本当の話なんですね。だからこれはなんだろうっていうのがマナという意味なんです。でもこれはね、本当にここに国名に書いてありますように、まあ、16章の14節ですね、出エジプト記の、その一面の露が上がると、見よ、荒の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあったというふうに、そういうふうに天から降ってきたんですよ、ね、力ではなくて天から降ってきたということが非常に大事ですよね。つまり神様が与えてくださったと。しかもですよ皆さん、100万人以上の人々が40年間ですよ、毎日食べたと聖書は言ってるんですね。すごいですよね。だからね、これはもう自然なものではなくて奇跡によるものと考えるのが当然なんですよ、ね、もし自然だったら、ね、それができる時もあればできない時もありますよね。でも40年間毎日ですよ、毎日、これは神の技だということですね。そしてですね、なんとマナは安息日の前日以外はその日の分だけしか集めてはいけないとされたんです。つまり1日は1日分というふうに、そういうふうに決められた。それが先ほど読んでいただいた16章4節ですね。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。皆さんどうですか、この神様からのご命令、ご命令自体は簡単ですか、難しいですか？簡単ですよね。命令だって、あの飛びなさいとか行き10分飛びなさいとか言ってるわけじゃないですね。命令自体はどうですか皆さん、簡単ですよね。これはお友達も分かりますよね。つまり毎日毎日ね、外に出て1日分を集めなさいってことです。では実践するのどうですかね。神様の言われていることって結構シンプルなこと多いですよね。でもそれをいざやっていくとなると、毎日外に出てね、天候もいろいろ変わりますし、何よりも皆さん思いますよね、めんどくさこれ何ですか、つまり私はしたいことがある、でも集めなければいけない。でも皆さん命かかっていることですからね、お腹が空くからまだ行こうという思いはね、他のことよりも働くでしょう。でも毎日ですよ。しかもですね、朝集めないとね、夜になっていくともう食べれないということがあって、毎日朝に集めないといけないという、そういう時間限定で、しかもですね、これは、保存が効かないというふうにあるんですよ。なぜパンは1日分なのか、皆さんひょっとして思いました？2日分でもね、3日分でもね、1ヶ月分でも言えないかと、そんなケチくさいこと言わんとって思う人いるかもしれませんね。私もそう思いましたよね、これは神様がイスラエルのために意地悪をしよう、または軽く考えておられるからでしょうか。いいえ、違います。御言葉はこう言いますよね。4節後半見てください。何て書いてますか？これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためだと書いてます。つまりね、私の言うことをちゃんと聞いてその通り生きるかということです。 神様に従う、つまりこれ従順のレッスンなんですよ、ね、一番私たちが不得意なものですよね。だならば私たちは神から離れ、自分中心に自分を神とするように生きていきたいという罪があるからですよ、ね、従順の反対は不従順ですよね。もう聖書見たらもうつまりここなんですよね。誠の神様の言われていることをはい喜んでとできない自分を訓練していくんですよ、ね、自分はこうだと思う心があると思います。だからそのことをこの、ね、パンを天から降らせることを通し、そしてそれに神様が言われた通り毎日外に出て一日を集めるということに従うことで従順の訓練をされたんですよね。つまりイスラエルがいつまでも神を信じて生きることができるように、しっかりと神様の教え、御言葉が身について血となり肉となり、ね、というふうに神様がご配慮なさった。皆さんどうですか、考えてください。もし1日分ではなくね、1年分降らせますってどうします。皆さん多分こうなると思いますよ。彼らはね、私たちはね、その食料に満足し神を忘れるでしょう。そしてあのエジプト人と同じように偶像を描くようになっていくでしょうね。だって食料確保したらそのことはもう安心だから、他のことに向くんじゃないですか。だから食料が1日分集めないと自分死んでしまうか、もうお腹減っても大変なことになるというふうに、ある意味での緊張関係があるところに本当に神様に向くということが持続できるということを神様は考えられたのでこうされたんですよ。どうでしょうか皆さん。あ、ほんまや、よう私のこと分かったるわっていうふうにね、ちょっと思ったかもしれませんね。だから1日分なんです。箴言にこうあります。30章9節に、貧しさも富を私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。もうはっきり書いてますよね。そういう性質があるんです、私たちには。そしてまた私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないためにと、箴言30の9に書いてあります。皆さんどうでしょうか。これはね、イエス様も言われましたよね。ある金持ちの話でね、どうしよう、作物を蓄えておく場所がない、あ、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいの建て、穀物財産みんなそこにしまっておこう、そして自分の魂、こう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめってね。皆さんご存知ですよね。でもイエス様はそれに対して、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去える、そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた、ね、自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りだということをおっしゃられた。つまり私たちは神の御言葉をね、毎日集める、神様を毎日求める、新しい心で、ね、つまり今日求めなければ今日のイエス様、神様と会えないかもしれないという思いを持って、これはですね、脅迫観念とかではなくて、本当に主を求める思いが増し加わっていくために、期間限定、時間限定をされたんですね。翌日は腐ってしまうからです、ね、そして太陽が出る前に早朝に集めなければいけないと、今日のところははっきりと教えているわけですね。皆さんいかがでしょうか。すべての命はの源は神から来ると聖書は言います。ですから私たちは日々神を求めなければいけませんけれどもね、私たちはどうしても神以外のものを求めて他のもので必要を満たそうとしてしまうんです。皆さんどうですか。皆さんの今の心の中には何がありますか。おそらく今礼拝を下げてますから、もちろん神様ですと胸を張っているかもしれませんが、昨日までは何がありましたか。他の人かもしれない、他の価値観かもしれない、他の何かかもしれない、ね、だから本当に私たちは神様以外のもので必要を満たそうとしてしまう、代用するのが非常に長けてしまっている。どうでしょうか。あのエリミアもこう言っています。私の民は二つの悪を行っている、湧き水の泉である私を捨てて多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだと、ね、勝手に作ってるということですね。他 他のもので代用している。湧き水の泉ではなくて壊れた水溜めを求めてしまうんですね。壊れた水溜めというものは枯れてしまうんです。救ったらもうね、補充が効かないということです。神様は泉だとおっしゃる。決してですね、枯れることがない。祝福は底なしのものをお持ちです。皆さんいかがでしょうか。ですから神様は私たちに信仰の試練を与えることを通して、そうした過ちから守ろうとされている。私はいつもいつも本当に心の底から渇きを持って死を求めることができるように試練を送られるんです。皆さん、私たちはですね、やっぱりどこまで行っても困った時になると真剣度が増すんじゃないですか。平常時と困った時と真剣度同じですっていうのはやっぱりないかなと思うんです。どうですか皆さん、ね、やっぱり困った時に真剣にお願いますよね。いや、そんなことないと言い張ってもやっぱりそうなんですよ。まずそれを認めましょう。これが罪の性質であります。平穏な時は自分で何とかやっていけそうで、自分が神であろうとする万能感がムクムクと顔を出すんですね。まあ、言い方変えてもですね、いやそんなね、自分でできますさかい、神様ちょっと休んでおくんなあれみたいな感じではね、同じことです。言ってることはね自分がしますと違います。私はどうしようもないことに直面するときに、真剣に心底創造主の前に謙遜な心を持って祈り、神に向かう。そして主がその度に願いを聞いてやはりくださるので、主は自分を決して見せることはない、主は本当に真の方であるとも分かるんですよね。試練とはそういう意味があるんです。ただ試練の時にもう平常と同じようにあんまり求めないならば、それはあまりにも残念ですよね。だからそのことに気づかせるために、人によって鈍感な人もいますからね、試練の度合いが変わってくるでしょうね。私の場合は命に代わることが少なくとも3度大きなことがありましたね。本当に真剣に祈りましたよね。で、あの時の感覚が今もあるので、あの時が一つの私のベースになっているんです。あ、こういう意味があるのかと私は実物体験しましたよね。あの手応え感っていうのはやっぱり普段はあるだろうかと問われます。本当に心底です。ですから、そういう意味で私は試練をいただくということを覚えたい。つまり神様の願っていることは、主は本当に生きとられ真実なお方ということを告白するように私は招かれているんです。私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。そして、5節ではその安息日前には、ね、唯一、2日分与えると言われたんですね。だから安息日は絶対何もするなということをおっしゃるために言われたんですよ。でもね、後で読んだらね、それ守れない人もいるんですよね。安息日にわざわざ出て行って集めていったりね、いうそういうことを聞けないです、ね、本当に自分の姿がそこに重なるんじゃないでしょうか。そして6節7節を見てください。読みましょう皆さんで、6、7、3、はい。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。そうですね、ここにもですね、つぶやきが出てきます。そしてこの実はつぶやきというのは、具体的にはね、直接的にはこの民はモーセとアロンに対してなんですよ。不平不満、文句たらたら言ってたんですよ。でも実はそれはモーセとアロンに対してのつぶやきではなくて、8節の最後に、あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのですと書いてあるんですよ。つまり私たちはこのことを覚えなければいけない。いろんな不平不満が出てつぶやく時もあるかもしれないですね。あの人がこの人が、まあ、例えばそれは教会に対しては教会がとかね、で、あのリーダーがとかね。でもそれは実は神様に対してつぶやいてることになるんだよということです。そのことも覚えたい。これはですね、あなた方は教会の一部ですという御言葉がありますね。決して対立関係にはなり得ないんですよ。自分が教会だから、もし教会に対して不平があったら自分に文句言ってみたことですね。昔よく言われました。天を見上げて唾を吐いたら自分に返ってくるとね、もうよく覚えてますね。私小学校1年生から6年生までずっと言われましたね、はい、残ってますよねやっぱりね つまりね、それは自分に言ってる、ね、相手に指を指せば3本はこっち向いてるとか有名な話がありますよね。だ全部そうですね。人のためと言いながら、人のためという字は嘘と書くんですよね。うち偽りって書きますよね。人のためって書いてね。だからそういうところにも全部現れるように、結局はあなたはどうかというイエス様のね、相手のね、そのトゲを指摘してるあなたの中に大きな針があるということが響くわけです。皆さんいかがでしょうか。私はそのこともここから覚えたいと思いますね。そしてその上で神様は9節から言われました。モーセはアロンに言いました。イスラエル人の全会衆に、主の前に近づきなさい、主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。アロンがイスラエル人の全会衆につけた時、彼らはアラノの方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げて言われた、仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れに肉を食べ、朝にはパンで満ち足るであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになると。まさにですね、つぶやきをですね、スルーすることなく、それをしっかり受け止められて、神様は夕暮れには肉を食べ、これは具体的にうずらがドーンってくるんですよね。うずらがきます。そして朝にはこのマナを、ね、降らせられたということを主は応答としてしてくださったのであります。しかしですね、このことに預かることができるのは、神様が言われたその言葉通りに集めるときに初めてそれを実感できるということですね。このことも私はしっかり受け取っていきたいと思いますね。まさにこれは神の言葉を聞き続けていくという、弟子として成長するためのレッスン、訓練であります。皆さんいかがでしょうか。キリストの弟子として私は招かれています。生徒と呼ばれています。その定義は何か。それはこの神の言葉を聞き続け、守り続け、従い続けて生きる人のことを弟子と言います。皆さんどうでしょうか、ね、自分勝手に御言葉を読んではいても、つまり集めてはいてもね、その自分勝手に、ね、本当に使うということは何か。また集め方も神様が言われてないような集め方でやっていることはないでしょうか。それは腐っていくと書いてます。そして最後13節からですけれども、神様は神様という方を日常において体験させられる方です。まず肉はうずらが飛んできてとありますね。13節、夕方になるとうずらが飛んできて宿へ多いとあります。手で掴むことができるほど多かったかもしれません。そのためにイスラエルは肉を食べることができました。朝には露が降りて、そして天から直接パンを与えられた、ね、15節にこれは何だろうと、まさにこれがマナーという意味です。何だろうと、これが天から与えられたパンだと、うん、つまりですね、ここにより具体的なことが言われています。16節を言いましょうか。ではここも皆さんで3、はい、主が命じられたことはこうです。一人当たり1オメルずつ、各自自分の天幕にいる者のためにそれを止め、はい、細かくなりました。1オメル、注釈にありません、 2.3 リットルです。1オメルね、全ての人が、ね、等しく同じようなパンを集めることになるんですね。また誰かが他の家族のために集めるのではなくて、おのおのが集めなければいけない。つまり神様はね、一人一人のイスラエルの民が神が生きとられ、神が死んだからであることを借り物ではなくて自分自身で知ってほしかったからです。わかりますか皆さん。もしね、代表者がバーッと集めるというふうに、そういうことをしてもいいよと言われたらどうなんですか。その人は体験しますよね、神様すごいって。でもそれを分け与えてもらうだけだったら全然その実感がないんです。だから一人一人が出て行って、一人一人が集めるということを言われたんです。それは一人一人が神様と出会い、神様の御業を体験し実感するためです。だからここにですね、信仰というのは借り物ではないということが分かります。それは分かりますよね。あなたが信仰強くなってくれ、私はそれにあやかりますなんていうことはありえないでしょ。一人一人が神様と向き合っていく必要があるんですね。だから一人 2.3 リットルということも決められた、ね、借り物ではなく、まず自分自身で体験してほしかったんですね。 でも彼らは大体の目分量でパンを集めたんでしょうね。そのため多く集めた人も少なく集めた人もいたでしょう、ね、17節であります。あるものは少なく、あるものは多くって書いてますよね。だから計りを持っていったのではないことが分かりますよね。ところが皆さん不思議ですよね。18節何て書いてますか。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのであると。不思議です ね。いろんなこう集めるね、この量も違ったでしょうが、本当にですね、測ってみるとなんと全てが同じ量だったと。不思議じゃないでしょうか。これは一体どういう意味でしょうか。これは非常に大切なこと、大切な真理を教えておられますね。つまり神様は私たちに、あなたに必要以上のものを持つべきではないということを教えています。私は特にね、欲張りな心が出てきますよね。わかります、こんだけもらうとかね。弟子たち怒られてるのはそこですよね。欲張り、どうですか。パンが降ってきて、そのパンがね、まあいろんな、例えば自分の好きなパンだったとしたら、どうですか。あ、このパンもらったとかね、そんなふうな欲張りが出てくるんじゃないですか。つまりね、やっぱり彼らも私と同じですから、いろんな思いが出てきて、こんだけとかね。でクリームって書いてますから、あ、美味しかったんでしょうね、やっぱりね。だからもう思いっきり集める人もいたんでしょうね。でも後で測ったら全部一緒だったと。この霊的真理は必要以上のものを持つ必要はないということなんですよ。つまりその日その日十分あるというのが神の御心ね、神の視点ですよね。まさにですね、必要以上のものが与えられたら、それを必要が満たされてない人に分け与えるという意味です。これを神様はここでは自動的にされてるんですけども、私たちはですね、たくさんあるものは自分を喜ばすために使うんじゃなくて、それを分け与えるっていうのが聖書の教えですよね。実は皆さん、このところあのパウロはコリントの教会にまさにここを引用して語っているところがあるんですね。これは第2コリント8章の14、15です。今あなた方が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余ることなく、少し集めたものも足りないことがなかったと書いてある通りですと。ここですよ。つまりパウロはね、献金のことについて教えをするためのここを引用したんです。皆さんどうですか。確かに今はね、本当にこう豊かな人、そうじゃない人もいます。でも神様はね、多く与えたものは本当にそれを感謝して、そうでない人に分け与えるっていうのが神の御心だということを教えているわけですね。これは聖書が一貫して教える真理です。だからね、多く集めたものはそれだけの責任が伴うとありますね。これはお金だけじゃなくて、経済力のみならずタラントもそうです、ね、時間もそうです。皆さんどうでしょうか、ね、だから決して人と比べて、私はあの人にできるって言って、へーんって言って天狗になるためのものではなくて、それだけの責任が伴っているという厳粛さを持つ必要があるんですね。そして神の前に、私はあなたが与えたこのたくさんのタラントを返しているだろうか。つまり1,2,5 ですよ。2タラント5タラントの人は言われなくても倍にして差し出したようにね、1タラントの人はね、へそ曲げて隠して叱られたじゃないですか。まさにそれとここは通じるんです。この霊的真理をここから私はしっかり受け取っていきたいと思うのであります。1日分しか集めてはいけないですから、朝まで残してもいけないね。朝に集めることができなかったパンは22節にこう書いてますね。では20節読みましょうか、では3、はい。彼らはモーセの言うことを聞かず、それに虫が湧き悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。21も、彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。火が熱くなるとそれは溶けたと書いてます。皆さんいかがでしょうか、ね、言うことをまず聞かなかったと。あるものは朝まで残しておいた。すると悪臭を払って腐ってしまった。朝ごとに各自食べる分だけ集めようと。朝ごとに 朝ごとに。皆さん、これは私たちを救われた全能の主は朝ごとに新しい恵みを与えられ、真実を尽くしてくださるお方ということです。あのエレミアは哀歌でこういうふうに告白をしていますよね。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとにあなたになる、あなたの誠はそれほど深い、主こそ私の受ける分と私の魂はいい、あなたを待ち望んでいますと。愛歌3章23、24ですから、ぜひ読んでいただきたいと思いますね。愛歌3の23、24、有名なこれは御言葉ですね。皆さんいかがでしょうか。私たちも朝ごとに主の慈しみと憐れみを受ける必要があるのです。一日の仕事を終えて残った時間を主と共に過ごすんではなくて、これは後回しっていうんですよね。そうではなくて、活動の始まりである朝に、生活音がする前に主と共に過ごす必要があるんです。全能の神と静まる奥まった部屋を生み出すともイエス様は言われました。妨げられることがない時を努力と工夫して神様と向き合う必要があるんです。皆さんいかがでしょうか。神様、私たちのことを後回しにはされませんでしたよね。真っ先に私を救うためにイエス様を送られたように、私たちもそれに応答して後回しにすることなく、真っ先に神様との時間を、ね、本当に工夫して取りたいと思うのであります。イスラエルの民はマナを食べることを通して、ね、本当に日々神様を体験し、主の言葉によって生きていったわけであります。主の言われた通りのことを信じて、それに聞きしたことによって生きているからこそできた。皆さん改めて覚えたい、私によってのこの天からのパンは日々の御言葉です、ね、もう一度ですね、中心聖句の4節をですね、もう一度読みたいと思います。ではいいでしょうか。もう一度味わいながら今までのことをですね、覚えながら、では3、はい。主はモーセに仰せられた、見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。皆さん、もう一度問います。これ自体難しい教えでしょうか。いろんな自分のわがままさと葛藤することがあるかもしれません。でもそれを超えてこれに従っていくんです。神様はこのことを通して私たちを整えられようとしています。これはですね、実はものすごくシンプルで日常的なことなんですね。つまり神の教えに従うか否かということなんですよ。そしてこれは日常的なことです。本当に小さなことかもしれません。でもこのことを神様はじっくりとしっかりと見てくださっている。次の日の食べ物がない、これは不安でしょう。でも神様が必ず一日分与えると言われているんですから、それを信じることによって日々食べることができるんですよね。そして反対に6日目すなわち金曜日の朝は2日分が与えられているのですから、欲を出して土曜日の朝も取りに行くことがないように主から戒めが与えられている。これも日常的です。つまりですね、神様が語られているここでの霊的な事柄をもう一度見ていくならば、目に見えない事柄と日常の目に見える必要とつなげているということです。区別していないということですね。つまり言葉は目に見えませんよね。私はあなたのために一日毎日毎朝マナを与える、パンを与えると言われました。それを信じて言ったら実際あるということでしょ。つまり神の見えない御言葉を聞いて言ったらそのようにあったということでしょ。それを毎日毎日繰り返すということです。つまりこれが御言葉を聞いて実際やってみて、ああここに主がおられることを、ね、体験する、まさにこれは基本中の基本なんですよ。クリスチャン生活の基本中の基本。皆さんどうですか。御言葉を聞いて、話やな、でよかったなで終わって心安らかに寝ます。こういう形します。もうこれもいいんですよ。でもそれやったらね、意味がない、残念ですよね。彼らは実際行ったんですよ。つまり行くというのはこれがアクションなんです。行うんですよ。御言葉を聞いて集めに行かなかったらお腹満たされますか。ないでしょ。ここですよ。もう超シンプルですもん。皆さんハッと気づくんじゃないですか。ほんまやなと。これ基本中の基本です。でこれを通して私たちが整えていくんですよ。 つまり主が語られている霊的なこの御言葉を実証で行っていくときに、ああ本当にマナをね味わったように、ああ本当に神様こんな小さなことにも介入しかさって生きておられるということを実感するためにここを私たちにくださったんです。だからこれをね40年も訓練を神様は用意してありますからね、罪深い私たちのことをさせられた、いや恵みとして与えられた。皆さんどうですか、40年まだ経ってない人はねまだまだです。40年ね超えた人ももっとそれが恵みです。ですから具体的に言いますとですね、例えばキリストによる救いとかいうふうに聞くとなんか抽象的でしょ、なんか日常となんかかけ離れてるように感じる時あるじゃないですか。それをね私は賢い人が多いから自分の頭の教養とか知識とか主張や意見の中に閉じ込めてしまうんですよ、キリストの救いとかいうことで微妙に語ることができますよ。でもあなたどうですかって言われた時に体験しますかときに、いやちょっと私はまだなんですけどねとかね、あの人は多分そうかもというような、ああいうニコドマみたいな風になるんですよ。つまりですね、主なる神は身近な日常の課題、大きな地震が起こるかもしれないというそういう大きなことに関しても、そして自分が経験したまた経験している具体的な問題に対して深く感謝してくださっているんです。キリストの救いといわゆる具体的な事柄、日常的な直結してるんです、ね、それを示すために神はマナという食べ物をイスラエルのために与えられた、御言葉を私に与えられた。皆さんイエス様はねこのところを汲み取りながらあの祈りのガイドラインである主の祈りを私たちに教えられているんです。皆さん覚えてるでしょうか。だからこう祈りなさい、天にいます私の父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈ってますよね。皆さんこれすごい祈りです。何がすごいかともう一度確認しますと、宇宙よりも大きい神ご自身への祈りを日々の生活にまで引き落として祈るように言われてるんですよ。天におられる父なる神の名を崇めるよう、また天でなされている神のご意志が地上でもなさるようにという、まさに宇宙論的な祈りを捧げるように命じられてるんですよね。ですが次に祈りと言われたのは日常の糧を与えてくださいですよ。こんな開きがあるわけです。つまりね、宇宙を作られた神様に祈った後はそのことが日常のあなたの細々したことにそのことが起こるようにということを祈れと言われたんですよ。日々の日常が必要なこと、例えば現代の日常に行かれば毎日の出勤、学校、幼稚園への登校、家事、そういうね非常に人間臭い世界の中で主が必要を満たしてくださるように祈りなさいと命じられているんですよ。その中で宇宙よりも高いところにおられる神が直接介入してくださるという祈りを捧げた後に、ね、例えば会社でたまりたまった仕事のこととか学校の日食当番のことが給食当番ね、幼稚園でのお掃除とかあるんでしょうかね、そういうことを成し遂げる、忠実に行うことができるように祈りなさい。そこにも神様の御業が現れるから、そのことと関連して祈れということを命じられているんですよ。これがあの主の祈りです。でその主の祈りの背後にあるスピリットはここですよ。神様がね天からパンを降らす、毎日決まった時間に集めなさい、聞きました、実際行ったらあった。皆さんどう思います、感動するんじゃないですか。しかも40年間ですから、このことを体験してほしいというふうに神様は今朝皆さんに招かれているんです。これが御言葉を聞いて実行するということです。皆さんどうでしょうか。いや私は神様実感ありまへんねんという人はね、これがないんです。つまり聞いても集めに行かないんですよ。しかも誰かに頼んです、いや今日集めてきてって、でもダメですよ、腐りますから。信仰は人からもらえない、自分がやるんですよ。よしでしょうか。このことをしっかりと今日受け止めて、この御言葉の奥義真、これは聖書全体に流れている、これは本当にですね奥義ですから、このことを今日からもう一度仕切り直して 実践し歩んでいきたい。さあそのことをね、私は一人でやるんじゃないですよ、励まし合ってやるんですよ、ね、で多分こういう風になりますよ、祈り始めたらね、なんかこの前祈り始めたらなんかそういうことが起こってきたわってね、えそうなん、いやー羨ましいわみたいな感じになって、もっと祈ろうという風になって、そういう意味でのね、聖なるこのライバル心ではなくてね、本当にこう向上心でしょうか、そういうのが与えられて、神様をますます見上げて、神様って素晴らしい、神様ってすごい、御言葉の本当に約束に従って歩んでいたら、本当に神様こんな小さな日常のところにも働いてくださることを体験して、もう止められなくなるんですよ。あんた黙ってなさいって、ダメダメね、イエス様すごいってもうね言いたくて仕方がなる、わかりますね。そのような私は一人一人となっていきたいし、共同体となっていきたいです。そのようなことが本当に主にあって起こっていくんだというのが聖書の神様の本当に約束ですから、ね、そういう中からこの周りにいるまだこの素晴らしい神様の御業を知らない人に流れていくんではないでしょうか。皆さんどうでしょうか。鍵は一つ、この4節の御言葉に、アーメン、私もそうしますと応答するかしないかです。皆さんどのように応答するでしょうか。祈りましょう。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうか試みるためである。天の父神様、ありがとうございます。本当に神様、あなたは私たちの生活の細々したその小さなことにも目を留めてくださっています。御言葉が語られています。それを私は従順に応答するか否か問われました。どうぞ私たちはそれを阻んでいる高慢さ、傲慢さ、プライドを砕いてくださって、どうぞ神様、本当に謙遜になって神の御言葉に応答して生きるものとならせてくださいますようにお願いいたします。私は今日このように息をするのも心臓の鼓動があるのもあなたの御心ゆえであることも思います。どうぞ神様、この宇宙論的な素晴らしい壮大な祈りを日々なすことができますから、この祈りが日々の小さなことに本当につながっているということも深く覚えて、今日からまた新たにあなたとの関係を育んでいくことができますように助けてください。感謝し、復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。